はい、モテログです。本来であれば関東祭り、秋田関東祭りの3日目、5月5日関東の3日目なんですけどもね、今年は関東が上がらないです。昼関東が行われてる頃かな、関東妙技会っていうんですね、その技を競う大会なんですが、で前回もお話ししました通り、こういうタイミングでの新しいイベントのあり方っていうのをですね、提唱すべく今トラーナで、トラパンツビルの1階のレストラン、トラーナっていうところでね、配信を行ってます。山王十字路屋台村という小さな屋台村を作って、そこにラムダッチャ、チンギスカンのですね、焼肉の広場、非常にこう席数は少なくて、ディスタンスもしっかり確保して感染症対策もしっかり施した上でやってます。で、同時に日本酒のですねコーナーであったりとか、あとトラーナっていうところでは、これも同じようにしっかりとですね対策を施した上での飲食、そしてその一角にですねブースを設けまして、配信を行ってます。シンプルシナジー、スペシャルシンプルシナジーという名前で、昨日ねすごかったですよ。もう敬愛する先輩2人、マネージャーが石川文子さんっていう、そのマネージャーの石川文子さんがプロデュースするマーライア・キャリコさんで、昨日はマーライア・ディスコさんっていう名前でしたが、でその方が、お友達を連れてきてくださいまして、なんとですね、あの高校時代、中学生高校時代に FM 秋田の人気番組ガレージサウンドストリートっていう番組があったんですが、そこでパーソナリティを務められていたレイナのボーカル井川渉さんがですねゲストに来てくれて、いやー面白かったですね、楽しかった。もちろんちゃんと全員、和美も含めてね、真田和美さんも含めて全員マスクをしてですよ、いや面白かったですね。やっぱほら、あんまりこのトークイベントとかもね開催しづらい雰囲気じゃないですか。少しずつまあ復活してきたとはいえね、まだまだ難しいと思うんですよ、大人数では、大人数では。で多分喋りたいこと溜まってたんでしょうね。もう1時間フルで喋ってもらいましたね。いろんな話聞いたな。それこそガレージサウンドストリートの時の話とか、あとなんで井川さんがバンドやることになったのかとかね、話もいただきましたし、文庫ねさん、いや違う、マライア・キャリコさんのマネージャーの石川文子さんのその NHK 時代の話とかで、 FM 秋田に勤めてで、結婚出産ね、いろんな話聞きましたよ。んでこうフリーアナウンサーの掟ルールみたいな話もね、本番中にこうカズミンに教育していただきまして、いやー楽しかったな。カズミンわかる？この世界ね、もう先輩に振られたらもうどんな振られ方をしてもね、すぐ答えなきゃいけない、なんか用意してなきゃいけないよ。一瞬その時カズミンが気を抜いてたのか、僕の振りがちょっと甘かったのかっていうのでね、アースインザファイヤーなんだっけ、アースアンドインザファイヤーとかグループがあるじゃないですか、それアースインザファイヤーとかあれ歌ってる、そのなんだっけ、ほら踊りながら歌う、アースブナナナナナナナナファイヤーとか、なカズミン行ってみてって言ったら、ちょっとカズミンねすぐ答えれなかったんですね。それをですねもう見逃しませんでしたね、キャリコ姉さんは。フリーアナウンサーの掟なのよって。まあカズミにとってもすごい刺激になったと思いますよ。もうまさにあれはもうガチラジオの1時間でしたからね、真剣勝負、そういうのが、まあ、行われたと。これがね、僕が、まあ、前々から言ってますね、 新しいメディアの形なんですよね。イベントの要素もあり、ラジオの要素もあり、またテレビの要素もあり、これは何なんなのかな。コメントも書き込んで参加もできる SNS の要素もありと、複合的な新しいメディア、ニューメディアなんですね。でこれね、ちょうどちょうど石川文子さんから今まさにメッセージが来ました。僕からお礼を出すべきところをね、いや嬉しい昨夜はありがとうございました。残り2日間頑張ってください。今日はシャバ君来そうねそう、今日ねシャバダバオ先輩が来ますからねこれ聞いてる人ラッキーですよ。まあ直前に告知はしますけど、事前にはしません。本当10分前ぐらいに告知しますが、このポッドキャスト聞いてるあなたにだけはもうね、伝える。シャバダバオさんが昨日の配信やと待って、明日俺行くよっつってねくれまして、いやー告知することとか特にないんだけど行ったらよろしくねっつって、もちろんじゃないですか、ありがとうございます。速攻返事しましたね。でスタッフ真田和美さんと、あとカメラの直さんにも速攻メールして、やったと2人とも大喜びでね、いや楽しみですよ。文庫姉さんに続いて、マライアキャリコさんに続いて、井川渡さんに続いてですね、嬉しいですね。シャバさん、そう昨日はね、神崎陸さん歌手のね、陸さんと、あとボノさんという方ね、私の高校の先輩でもあります、今東京在住でズームで参加いただきました。まあまあこのように今の話聞いてもらって分かるようにね、こういろんな複合的要素があるんですよ。ズーム出たり直接来たり、コメント参加できたりとかね、で外の様子を、ムービーで映したりとか、こう新しい形で、そういう新しいメディアも含めたイベントっていうのを提唱したいということなんですね。でさっき私ツイッターにも書いたんですけど、やっぱこういうことをやるとね、やっぱり、なんか言ってくる人っているわけで、まあ今のところそんなにね、そんなにというか僕の耳にはほとんど入ってないんですが、まあでも思ってる人はいるだろうなとね、こういった状況下で、3密とか大丈夫なのと、ちゃんとガイドラインに沿ってやってるのとか、やっぱり言ってくる人はいるわけで、でさっきツイッターも書きましたが、まあそのまま読むとね、人間の括弧、特に目新しい括弧閉じ、行為行動というのはすぐに他者の吟味と批判にさらされる。しかしそれを恐れてはいけないとサルトルも言っている。チームメンバーと共に今日も試行錯誤しながら未来のイベントの形を作るぞ。自由と責任を意識し、主体的にアンガージュマンしていこう。アンガージュマンっていうのはこれ社会参加っていう意味ですかね、哲学用語ですが、フランス語かな、サルトルフランス人だからね、そういうのしていこうっていうことなわけですよ。まあ要するにね、新しいことやるとね、必ず秋田弁で言うと足引っ張りって言うんですけど、余計なことやるなと、黙っておげって言われるんですけど、まあ僕はね昔から黙っていられないんですね。もう高校時代からですね、高校時代もうしつこいくらいに耳にタコができるぐらい、もうタコできすぎてタコ焼きが何個も生まれるぐらいですね、自由と責任ということを教育されまして、自由というのは何でもやっていいということとは違うんだよと、自由というのは必ずその裏に責任というものがついてくるんだよと、付きまとうんだよと、この2つをしっかり意識してないと本当に、未来というのは作れないよということをずっと言われて、で、まあ、僕の場合はイベントですね、学園祭とかですね、いろんなものをこう頭になって行動していくときに、企画していくときにすごく感じましたね。いろいろやる上で決断するのは自分で、決断するときに責任というものは生まれるんですよね。リスポンシビリティって英語で言いますけど、レスポンス、反応の能力、アビリティですよね。レスポンスアビリティで、レスポンシビリティ、責任ということですが、つまりどういうことかというとね、チョイスする、反応をする、何か来てレスポンスする能力、アビリティを持っているということが責任なんだと。わかりますかね。もう選べる能力持ってる時点でもう責任が生まれる。それが責任というものの意味ですよ。このだからレスポンサビリティっていうのをパッと腹の底から理解した時に、あ、責任ってそういうことだ、そうということは自由っていうのはどういうことかなっていうのは分かってくるわけですね。やりたい放題と全然違うことなんですね、自由というのは。 でそれを一人でやってるんじゃなくてチームメンバーと一緒にやってる時に自分がやりたいって思ってることと、仲間が思ってること、微妙なズレがあったりする。でそれをちゃんとこうすり合わせながらですね前に進んでいく。ゴールはほぼ一緒ですからね、ゴールはほぼ一緒、それがチームの定義ですからね。でやっていくうちにこう最高のまあイベントだったら打ち上げが待ってる。でそれで次のイベントが生み出されていくってことですね。で具体的に言うとね、やっぱり、初日終わって、で今真田和美さんと、あとカメラの直さんかな、あと他のスタッフとかとですね、今その屋台村のこうリーダーになってる高橋さんっていうんですけどもね、高橋岳さんという人が頭になってるんですけど、まあその人たちとこういろいろと話し合いも深めて、次はこうしましょうかって、ちょっとこうもっとこう席数ちょっと離した方がいいかとかね、あと間のフィルムどうぞ、すごい対策施してるんですよ。このもう、なんかアクリル板みたいな貼ったりとか、離したり、席が絶対まし正面にならないようにとかね、まあ当然のことなんですけども、で手洗いうがい、非接触型の検温とかね、風通しよく換気とかね、屋台村の方はもうそもそも外だから換気は必要ないんでしょうけど、まあいろんなことをやって、でもそれで OK じゃなくて、じゃあ明日はこうしようとか、もしかしたらこういうクレームが来るかもしれないから、じゃあその部分はこうしていこうとか、そういったようにね、こう更新改善してブラッシュアップしていってるんですね。それがすごいね、あ、未来を作ってるなっていう感じで、今後おそらくこのイベントがロールモデルとなった時にね、つまり対策をしっかり施した飲み会イベントのロールモデルとなった時に、どういった話し合いが経過中に途中に行われたのかと、どんな問題が浮上してそれをどうやって話し合ってどうやって解決してどのように実行に移したのかっていうのを実際体験してますから、我々はそれを話すことができるわけですね。すごく今ね、意味のあることをやってるなと思ってね、なんか高校時代の、もうほとんど寝ないで学園祭にどっぷり使ってたあの日を25年ぶりにですね、あの日が来たようにね思い出して、27年ぶりか、すごい懐かしい気持ちですね。懐かしくもあり楽しくてまたあの頃に戻ったようなね、もう細胞一つ一つが生き生きとしてますね、楽しいですよ。こうちゃんとカズミもですね、こう言ってくれて、ここちょっとこうした方がいいと思いますとか、まあ、具体的には、まあ、マスク徹底するっていうのはこれ当然なんだけど、やっぱりね、お客さんがですね配信の方にすごい来ちゃうですよね。で多分お酒入ってますから結構その密度が上がってしまうんじゃないかっていうちょっとハラハラした瞬間が実際ありまして、でそれって配信としてね、映っちゃってるから、もう世界にこう届いちゃってるから、見る人見たら、あ、これ どうなのとかって言われたら一発アウトなんですよね。だからその辺をその前段階でどう防御するかっていうこととかですね、大事なんですよ。ただこう実際に目の前にそのタレントがいるから、あ、話しかけたいって、それは お客さんの心理ですよね。でも、まあ、当然握手とか接触はダメだし、でも話したい、じゃあ話す時に何メートルまで近づいていいのととかね、あるじゃないですか。でしっかり離れてるんだけど、その配信を見てる人にとって、あの人一般の人とちょっと接触してるんじゃないのとかって言われかねないと。そうなると、まあ、真田和美さんにとってはね、タレントの名前に傷がついてしまうし、今後仕事しづらくなってしまうしっていうところもあるし、かといってじゃあそのイベント自体、番組自体なくしてしまえばいいのか、それもまた違うし、だからちょうどいいバランスを取りながら、ちょうどいいところで進めるには、どのポイントで進めるのがいいのかっていうのがね、すごい大事で、で多分答えはまだないんですよ。誰も知らないと思います、この状況の中で。あと場所によって東京なのか地方なのかね、まあ、村なのかね、もう人口密度どれぐらいなのかと、状況によって、あといつなのか、によってだいぶ変わってくると思うんですが、あとまあ視聴者数っていうのもあって、まだこうマテログチャンネルっていうのはさほど視聴者数言ってないからいいものの、それがすごく増えた時に、じゃあこのスタンスで本当にいいのかとかいうこともね、しっかりと話し合いを重ねなきゃいけないですよね。そうなんです、難しいんですよ。時間もあるし、屋台村の 閉店とともにガーッとこうトラーナ側にこう押し寄せて来ちゃったらもうね取り囲まれてしまう。取り囲まれてしまったらタレントさんってのはもう逃げ場がないですから、もうそこにいてお客さんと話すしかない。じゃあそれをどのバランスで、距離を保つって、でコミュニケーションを程よい距離で保つかと。ねえ、プイッといなくなっちゃってもそれもそれで感じ悪いと思われるじゃないですか。まあ全然いいんだけどね、普通のイベントだったら、はい、ステージ時間終わりです、じゃあ本人さんって言うんですけどね、タレントさん帰ります、それでいいんだけど、それは別にその、CD 買ってもらって握手会とか話すタイミングとかそういうのがあるんであれば別として、ないんだったらね、もう30分のステージだったら30分のステージだけがその人の仕事ですから、終わったらブッと帰っていいんですよ。そこの辺をこう、そこがねこう僕の責任になってくるわけですね。つまりそういう配信を始めてしまった、でチームでそのイベントの中でねやるということを決めた私が、じゃあいろんなタレントさんなりスタッフなりをにお願いしてね、いろんな試みをしていく中でどういう責任で、どういう選択肢を取っていくのかということですよね。っていうのがね、今日3日目なんですけど、今日少しずつこうブラッシュアップしてって、みんなの意見も聞きながらさらにグレードアップしてってっていうとこですが、今日はどうなるかな。シャバさん来るからな、これ聞いてる人は多分シャバさんファンだったら絶対来るでしょ。でシャバさん握手とかなってさ、その握手してるところを映っちゃったらこれもこれでまずいわけですよ。だそこをねどうするかっていうのね、手袋して来てもらうとかそういうことでもないしね、なんかね難しいんです。でもね、何もやらないっていうのは僕の中で選択としてはないので、なんかあれですね、難しい数学の問題解くみたいな、いろんな条件がありますね。5文字ぐらいある5次連立方程式解くみたいな、俺連立方程式大好きなんですよ。もう、ね、パッと答え分かっちゃうって、ね、だああいうのをこういろんな条件がありますが、最高の回、最高回は何かっていうのを考えていくのが好きなんで、頑張ります。皆さんもこれ多分聞いてくれてる人はうんうんってうなずきながらほとんど聞いてくれてんのかな、コメントで参加してくれてる人とかね。あとね、マテログエコバッグもね、心優しい方々買っていただきました、ありがとうございます、嬉しいな。今日もやります。この後そろそろ移動して準備とうとう始めていいイベントにしますんでね、皆様それぞれの形で、それぞれの形でのご参加お待ちしております。はい、いやいいこと書いたのツイートな。そうです、他者の吟味と批判を恐れることなく今日も試行錯誤を繰り返し未来のイベントの形を提案します。みんな見てね。予告で言うと、まず今日は6時スタートだべ、6時から30分、これはね、真田和美さんが外の様子をリポートします。で7時から8時がゲスト枠、21時9時から10時もゲスト枠です。で中盤が お酒なしで、最後がお酒あり、まあざっくりそうなんですけど、どっちかにシャバさんが来てくれるはずです。でどっちかはまだ決まってないです。うん、飛び入りとかもありかな。昨日の神崎陸さんがまさにその感じだったんだけどね。まずこれ聞いてるタレントの方いたら、すいません、ギャランティーは出ませんけど、ごめんなさい。出てやってもいいよ。マテログの配信出てやってもいいよという方、ぜひぜひお声掛けください。ではでは、素敵な一日を。今日もお過ごしください。マテログでした。